一般質問を行います。大項目3項目について伺いますので、よろしくお願いいたします。この度発生した北海道胆振東部地震は震度7という強い地震で、一瞬にして多くの人の命を奪い、財産を奪いました。亡くなられた方々並びに遺族の方々に心から哀悼の意を表しながら質問に入らせていただきます。質問は、この地震に先立つ7月初め、留萌地方を襲った集中豪雨に関わる災害問題からお尋ねしてきますので、よろしくお願いいたします。大項目1項目目、7月初めに留萌を襲った豪雨災害と防災について、中項目4項目についてお尋ねいたします。中項目1項目目、土砂崩れの発生状況と対策について、7月2日から3日にかけて降り続いた雨は、24時間降雨量で大町の観測所で146ミリ、幌糠観測所では143ミリとされています。この豪雨により、市内の多くのところで土砂崩れが発生しました。幸いにも人身事故に至らなかったことに安堵しつつも、わずかのところで人家の崩壊への危険を及ぼす箇所もあり、復旧と防災対策を急がれる場所が多数あります。そこで伺います。今回発生した土砂崩れの特徴と対策の進捗状況はどのような状況にありますか。中項目2項目目、留萌川水系における逸流と冠水について、今回の豪雨による水田畑の冠水面積はおよそ 626.7 ヘクタール、留萌の水田畑地の約 70% に及ぶかと思います。丹精込めて育てている中での冠水災害は、生産者にとって経済的被害はもとより、精神的にも大きなダメージを与えます。こうした災害を繰り返さないように対策することは、国はじめ行政の責任です。2点伺います。1点目、留萌川上流部において本流からの逸流がありました。その原因についてお伺いいたします。2点目、留萌川から農地田畑への冠水被害が広範にわたりました。その発生状況と原因がどこにあったのか伺います。中項目3項目目、大和田遊水地について、昭和63年の大水害を機に大和田遊水地が作られました。しかし今回7月3日の朝、富士山から上流部で田畑が冠水しているのに、大和田遊水地には留萌川の水がほとんど流入していませんでした。そこで2点伺います。1点目、大和田遊水地は国が管理する施設ですが、改めて設置の目的について伺います。2点目、富士山地区より上流部における田畑の冠水状況と遊水地の機能の関係についてお示しください。中項目4項目目、豪雨を想定した防災対策の促進について、昨今は想定外の豪雨発生が珍しいことではなくなりました。多発する豪雨を想定した留萌川水系における田畑の冠水や洪水、土砂災害などの防止対策について、今一度総点検し、災害発生の原因と必要な対策を明らかにし、行政と市民、関係機関が一体となって防災対策を促進するべきと考えますが、市長のお考えを伺います。大項目2項目目、障害者対策について、ハンデを持った人々とその家族が 安心して過ごせる町を作ることは、国をはじめ行政の仕事であり、責任だと思います。予算がないとか、具体策が見通せないからと、避けて通ることは許されません。この11月、留萌市はじめ関係者の努力により、留萌南部三市町を区域とする幼児療育通園センターが旧沖見小学校跡に移転改築されることは一歩前進と評価をしたいと思います。しかし住み慣れた町、家族の身近なところで安心して過ごすためには、行政が関係者の協力を得て取り組むべき課題がたくさん残されているのではないでしょうか。これが現状だと思います。今回は限られた課題に絞って中項目、3項目について伺います。中項目1項目目、障害者手帳交付の現状について、現在、留萌市において、障害者手帳の交付を受けている状況についてお示しください。中項目2項目目、療育手帳を所持する人の生活支援施設について、療育手帳を所有する方々や家族にとって大切なことは、それぞれの障害程度や置かれている環境によって生活のありよう、支援の内容が異なることは当然ですが、共通して重要なことは、障害を通して生活支援を行う施設が近くにあることです。現在、留萌市内にこうした施設は2施設、しかも定員がごく限られています。そのため、幾人もの方々が家族のもとを離れ、留萌市を離れて施設で学び、生活の支援を受け、状況に応じた軽作業に従事しています。留萌市には、留萌市障害支援計画があります。療育手帳を所持する方々が、住み慣れた留萌で、家族の近くで、必要な支援を受けながら生涯を安心して過ごすことができる環境を作ることは行政の責任です。福祉事業関係者の協力が必要なことは言うまでもありません。そこで伺います。療育手帳を所持する方々の生涯を通した安心と生活支援施設の関係について、どのように考えておられるか、市長の考えをお聞かせください。中項目3項目目、ハンデのある人も等しく共生できる町の情勢について、留萌市障害支援計画に生活支援施設の設置を盛り込み、関係者の協力や関係機関との連携を図って、生活支援施設の設置に取り組むことについて、市長の考えをお聞かせください。ハンデのある人も含め、留萌市民の誰もが安心して共に住み続けることができる町、これは町づくりの根本だと思います。大項目3項目目、 JR 留萌線について、この6月27日北海道の鉄道再生と地域の発展を目指す全道連絡会は、高橋知事に宛てて北の鉄路の存続を求める道民署名83,021筆を提出しました。わずか2ヶ月ほどの短期間でありましたが、労働組合をはじめ団体や市民が集めた切実な署名です。市長も留萌市の沿線4自治体と連携して存続の可能性を探るとして活動を進めておられます。そこで若干の提案も含めて中項目2項目についてお尋ねいたします。中項目1項目目、存続させるための情報提供について、留萌線の存続の可能性を探るという上で大切なことは、市民に対しこうして利用している、あるいはこうした利用価値がある、そして地域の振興と暮らしを守るなど、留萌線を存続させる必要性、存続に向けた具体的情報を提供することが欠かせない課題だと考えます。市長のお考えをお聞かせください。 中項目2項目目、利用者本位の改善について、JR 北海道は口を開けば乗車率が低いとか、人口減少のこと、赤字経営のことばかり課題に宣伝する一方、利用者の利便性については、次々と切り捨てていると言っても過言ではないと思います。そこで市長に提案したいのは、市民とともに、JR 北海道に対し、留萌線を利用しやすくするための改善を求める、このことについて、市長はどのようにご考えか伺いたいと思います。以上で最初の質問を終わりたいと思います。
答弁を求めます。市長。
坂本茂議員の質問にお答えいたします。大項目1点目の7月豪雨災害と防災対策についての中項目1点目土砂崩れの発生と対策についての中で、7月の大雨災害における土砂崩れとその対策についてのご質問ですが、7月2日から3日にかけての大雨災害につきましては、24時間の最大降水量について、観測史上最大となる146ミリの記録的な豪雨となり、市内各所において道路、河川の土木被害、休憩者地の土砂崩れ、農業被害、家屋の床下浸水、下水の排水不良など、数多くの被害が発生したことにより、市民生活にも大変大きな影響を及ぼしたところでございます。そのうち、土砂崩れの発生箇所につきましては、森林地域及び道路の法面崩壊として対応する箇所を除きますと、市内で12箇所となっておりますが、人家や周辺施設に影響があり、対応が必要な箇所につきましては、6箇所となっており、そのうち5箇所について、復旧工事もしくは恒久的な工事に向けた応急措置による対応が図られているところでございます。次に中項目2点目の留萌川水系における逸流と冠水についての中で、逸流の原因についてですが、留萌管内南部地域において、7月2日から3日にかけて、停滞する前線や台風第7号から変わった温帯低気圧の接近に伴い、大雨となりました。留萌川水系におきましても、幌糠水位観測所では、総雨量145ミリメートルを記録し、7月3日午前6時に氾濫危険水位を超える 19.94 メートルに達したところでございます。留萌川水系につながる普通河川におきましても、7月での24時間雨量146ミリメートルと過去最高の雨量を記録したことによって溢れたものでございます。次に、農地への冠水被害の発生状況とその原因についてですが、7月2日から3日にかけて、温帯低気圧の接近に伴い、これまでの7月雨量を更新するほどの短時間に発生した豪雨により、市内全域の河川が氾濫するような状況となったため、農家の圃場が冠水する被害が発生したところです。中でも河川と隣接する農地では、川からの土砂や流木を伴う濁流の流入、または農場の表土を流出させてしまうような被害が発生したことにより、生育中の水稲をはじめ、大豆や小麦、牡蠣、 そばなどの農作物に被害を被ったところでございますが、現時点では被害額は判明しておらず、今後の収穫時において影響が出るものと推測しているところでございます。また、鹿などから圃場を守っている田牧設備の支柱である絶縁ポール約900本ですとか、3万4000メートルを超える電気ワイヤーなどの流出や、農地で使用するポンプの水没などといった被害も発生しているところでございます。次に中項目3点目の大和田遊水地についての中で、設置目的についてですが、大和田遊水地は留萌ダムとともに大和田地点における目標流量は毎秒1050立方メートルを、稼働配分流量毎秒800立方メートルまでに調整し、下流市街地の洪水被害を軽減することです。施設の機能といたしましては、田畑を土の堤防で囲み、遊水地として利用することにより洪水調整を行うものであります。仕組みは、洪水時に越流堤から水を遊水地に流入させて貯水し、平常の水位に戻った時点で溜めた水を排水肥門から流出させるものでございます。今回の7月大雨により完成後初めてこの遊水地が機能し、越流堤より留萌川本線の水が遊水地内の旧留萌川跡地に貯水がなされたところでございます。次に、藤山地区より上流部の冠水状況と遊水地の機能との関係についてですが、藤山地区より上流部の中幌糠及び峠下地区の耕作地においては冠水被害を確認してきたところでございます。大和田遊水地の整備により、留萌川本線の目標流量を洪水調整効果により、下流市街地部等の洪水被害を軽減する効果があります。また今回の大雨による出水により、上流部の留萌ダムの洪水調整等によって下流河川の水位低減を図り、下流の幌糠観測所地点では約1メートルの水位低減をすることができたものと想定されております。次に、中項目4点目の豪雨を想定した防災対策の促進についての中で、留萌川水系における洪水や土砂災害などの防止対策について総点検し、市と市民、関係機関が一体となって進めるべきではないかというご質問ですが、留萌市では土砂災害特別警戒区域並びに土砂災害警戒区域の指定を受けている地域を対象といたしまして、関係機関との連携のもと、毎年度土砂災害防災訓練を実施し、土砂災害発生時における避難行動や自主防災組織による初期行動などの訓練を具体的に実施するとともに、土砂災害に対する知識を取得することにより、地域における防災体制の強化と防災意識の高揚を図っているところでございます。また、平成29年度におきましては、留萌開発建設部との合同開催により、大和田地区を対象とした留萌川洪水避難訓練を実施し、留萌川の氾濫を想定した避難訓練を実施してきたところでございます。留萌川水系における洪水や土砂災害などの防止対策につきましては、留萌川における氾濫に備え、河川管理者、北海道、留萌市などが連携して、減災のための目標を共有し、社会全体で常に洪水に備えることを目的とした水防法に基づく 組織する留萌川減災対策協議会の構成員といたしまして、引き続き関係機関との連携により、留萌川流域の地形的特徴や洪水による被害実績、被害想定を踏まえた減災対策に取り組んでまいるとともに、毎年度実施しております土砂災害防災訓練などを通して、市民の防災意識の向上を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目の障害者対策についての中項目1点目、障害者手帳交付の現状についてですが、現在平成30年6月30日現在の交付状況になりますが、身体障害者手帳の交付状況は1級389人、2級188人、3級179人、4級284人、5級87人、6級68人、合計1195人となっております。療育手帳の交付状況は A 判定62人、B 判定92人、合計154人となっております。精神保健福祉手帳の交付状況は1級12人、2級83人、3級45人、合計140人となっております。次に中項目2点目の療育手帳を所持する人の生活支援施設についての中で、留萌市障害支援計画と療育手帳を所持する人の生活支援施設との関連についてでございますが、平成29年度に第4期障害者保健福祉計画及び第5期障害福祉計画、さらには新たに児童福祉法の改定により、策定が義務付けられた障害児福祉計画の3つの計画を一本化し、平成30年度から平成32年度までの3カ年計画として、留萌市障害支援計画を策定しております。みんなで作る安心な町、生き生きと暮らせる街を基本理念とし、障害のある方に対する理解を深めるとともに、地域が見守り、支援し、障害のある方が自立できる生活環境を作り上げていくことを目的としており、生活支援施設に関しては、館内及び館外の施設のサービスを希望される利用者数を掲載しているところでございます。次に中項目3点目のハンデのある人も等しく共生できる町の情勢について、という中で、留萌市障害支援計画に生活支援施設の設置を盛り込むことについて、市長の考えについてということですが、障害のある方が自立できる生活環境を作り上げていくために、生活支援施設の重要性は認識しております。しかしながら、見守りのほか、入浴、排泄、食事の介護など、支援内容が多岐にわたっており、これらの支援を行うための人材の確保が必要となります。また、道内の生活支援施設の運営は、社会福祉法人が行っておりますが、留萌市においては運営を希望する法人がないのが現状であります。このことから、留萌市障害支援計画に生活支援施設の設置を盛り込むことは難しいものと考えております。今後につきましても、障害福祉サービスを提供している事業所の機能を十分に把握し、この機能の連携強化を図り、障害のある方が可能な限り地元で生活していくことができるよう、 努力してまいりたいと考えております。次に大項目3点目の JR 留萌線についての中で、中項目1、存続させるための情報提供について、 JR 留萌線を存続させるための市民への情報提供の提供についてということですが、 JR 北海道の路線見直しを含む地域公共交通の課題や展望について、市民とともに持続可能な公共交通の在り方を考えることを目的に、北海道市町村振興協会の地域づくりセミナー開催支援金を活用し、地域公共交通セミナーを開催したいと考えており、開催経費に関する歳入歳出の補正予算案を本議会において提出させていただいているところでございます。セミナーの具体的な進め方や開催時期については、どのような形で沿線住民に情報提供を行っていくべきか、留萌本線沿線自治体会議での協議経過などを踏まえて、2市2町での足並みを揃えた情報提供を進めてまいりたいと考えているところでございます。私といたしましては、存続させるためだけに特化するのではなく、地域にとって最適で持続可能な公共交通の在り方として適切な判断ができるための情報提供を行ってまいりたいと考えており、沿線自治体とも情報提供の内容も含め協議してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目の利用者本位の改善についてという中で、 JR 北海道に対し利用しやすくするための改善を求めることについてですが、今年4月に市で実施した留萌線利用者に対するアンケートにおいては、留萌駅で乗降された方を対象に観光客などを含め33名から協力をいただき、利用頻度などについてお聞きするとともに、JR を利用する際に不便に感じることについてもお聞きしているところでございます。このアンケートにおいては、33名中12名、36% が不便と感じることがあると回答され、駅、窓口の開設時間が短いこと、深川駅での乗り換えが必要であること、駅から他の公共交通機関への乗り継ぎが不便であることなどが挙げられているところでございます。私といたしましては、アンケートの意見や現状の利用実態を見ますと、輸送密度を上げるのは容易ではないものと考えているところでありますが、現在、留萌線沿線2市2町による留萌本線沿線自治体会議で存続の可能性を探りながら、協議を行っているところであり、利用者増を図るためにどのような改善策を提案できるかについても沿線自治体と協議してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
坂本茂議員。
それでは順次再質問をして、答弁の内容を深めていきたいと思います。で、再質問の一つ目は、今回の土砂災害と、道が指定しているわけですけれども、土砂災害警戒区域、この関係についてまず再質問をいたします。先ほどの答弁にも若干ありましたけれども、今回、土砂災害について見れば12件と、そのうちの7件は、いただいた資料によりますと、この特別警戒区域、あるいは警戒区域に、即応しています。で、このあたりの認識が、 まずこの災害対策を考えていく上では非常に大事だと思うんですが、この状態について12県中7県が警戒区域に指定しているところだと、これについての考え方をまずお尋ねしたいと思います。
市長。
お答えいたします。土砂災害特別警戒区域ということで、私どもとしては地滑り地帯ということで、北海道とも協議しながらですね、災害対策的に、休憩斜地の工事を行っているところです。しかしながら、今回、その中で、発生箇所が、12箇所のうち7箇所が土砂災害特別警戒区域内にあったということと、隣接するところにもあったという状況です。今後においてもですね、当然私としてはなんとか災害対策というのをですね、実施して、北海道の方にもお願いしていくべき必要があるということですね、認識しているところです。以上です。
坂本茂議員。
そういうことは結局この12件中7件ということを簡単に比率で言えば6割という数字が出てくると思うんです。そういった意味では文字通り道が指定しているこの特別警戒区域あるいは警戒区域が、集中豪雨によって、即災害に通じていくということがその比率において実証されたという具合に私は見ていいんではないかと思うし、またそういう具合に捉えていく必要があると思っています。それで今市長が答弁の中で若干触れられましたけれども、再質問の2つ目としましては、今年の3月段階で留萌市内における特別警戒区域あるいは警戒区域は、警戒区域としては67箇所で、特別警戒区域というのは1件カットしまして66箇所こういう数字が出ております。その点では今市長が答弁されたように道の方に早期の対策事業を要請していく、これは当然だと思うんですが、優先順位を現地から積極的に上げて道の対策を急ぐということが必要だと思うんですが、その点について市長はどのようにお考えか伺います。
市長。
お答えいたします。今までもですね、私どもとしては目視ですとかさまざまな状況を踏まえて、優先順位ということで北海道にも要請してきております。ただ今後このようなこういう自然環境といいますか、局地的豪雨が頻繁に起こる状況においては、多分この一般的な目視だけではですね、判断つかない状況だと思います。それはやはりある程度北海道にもお願いして、この66箇所という部分の中でですね、機械を入れて、その地形的な弱さを調べていくのかどうか含めてですね、関係機関である道とですね、協議をしていかないとならないのかな。ただやはり優先すべき、ところというのは今後もですね、引き続き、先ほど言ったこととは別にやはり工事をお願いしていくという形になろうかと思います。以上です。
坂本茂議員。
はい、今答弁の内容、そういう立場が非常に重要だと。実はこの8月私どもとしましても留萌振興局、振興局の関係部署と話し合いをする機会がありました。ここもやはり言っていることは予算の関係があるけれども、現地から出されてくる優先順位、これに沿って考えてまいりますというような答弁もしておられます。ですから今の市長の見地というのは非常に大事な点で、しかもその土質地質の状況も調べながらと という点では、ぜひ形にしていっていただきたいということを述べて、次、再質問の3つ目の方に入りますが、土砂災害警戒区域、あるいはその周辺近辺で起きた今回の土砂災害ですけれども、その中にはですね、復旧がとりあえずの復旧されています。また先ほどの答弁で、永続的な対策工事も入っているというお話ありましたが、非常に大事なのは災害起きているところの二次災害を防ぐために復旧事業を急ぐことだと思うんです。本格対策ですね。で、幸いのことに今回は直接的な人身事故はありませんでしたけれども、ご存知のように例えば瀬越の米倉水産の上のところの、市営住宅、改良住宅のところですね、崖下での災害対策も非常に大事です。で、同時に崖崩れしたその真上のところに、しかもその庭の一部が崩壊するというような事態もここで起きておりますし、また、国の土地だということでありますけれども、夕日が丘における土砂崩れはこれも同じように、その真上に厳しい崩壊を目の前にしながら住んでおられる方々がいます。そういった意味では、やはりこの災害復旧は異常なその、制度を活用するわけですから、段取りがあることは承知いたしますけれども、極力急いで二次災害を発生させないということで急ぐことが必要だと思うんですが、そのあたりの認識はどう考えておられるか伺っておきます。
市長。
お答えいたします。議員も承知している通りですね、この災害復旧に関しては、応急的な措置ということで、現在ビニールシート等でですね、雨水が浸透しないような形で災害箇所については今行っています。また市単独でできることについては、現状としては工事をさせていただいたところもあります。ご存知の通り、この災害復旧というのがですね、国、北海道の災害査定というのを受けて、それから工事発注というふうになっていきますので、若干時間がかかっているというのは現状です。今まさに2日前から留萌においても災害査定官が入ってですね、現場を確認して工事等の復旧に対する査定を行っているというのが現状ですから、私どもとしては早急にですね、決定をいただいた段階で復旧工事に努めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういった国の、査定なども入るということは当然なわけですけれども、これは行政の仕事を安に単純に批判するわけではありませんけれども、やはり現場の状況を考えたときに、従来のその時間的な経過をさらに急ぐということがあってこそ、市民の安全を守るという行政としての仕事の仕方ではないかと思うんですね。その点で、ぜひこの再質問、この部分では最後にしたいと思うんですけれども、やはりこうして67箇所からある危険区域指定ですね、ここにおける地域の方々のとの直接的な話し合い、行政がですね、このことを非常に大事にする必要があると思うんです。で、参考までにちょっと一問一答の中に、今回の災害の現場をいろいろ見せていただく中で、こんな貴重な取り組みをしながら自分のところの安全を守る方がいました。これは夕日が丘の団地の直接今回の土砂崩れの真上におられる方なんですが、この方はやはり危険地帯だということを従前から認識してですね、そこの自分のところの土質を調べたり、あるいはその弱い土質を支えるために植栽を工夫している、こういう努力もされているところがありました。こういう地元の方々の知恵とですね、そして行政の力、これを今こそこの一致させながら取り組んでいくと いうことが、この土砂災害から市民の安心安全を守る上では大事ではないかと思うんですが、この点で留萌ではですね、今回67件の警戒区域指定というのがありましたけれども、このあとですね、土砂流出だとか土石流ですね、土石流発生箇所あるいは雪崩危険箇所ということで、相次ぐ危険箇所が認識されているわけですから、このあたりについて地元の方々と密接に連絡を取って、より災害を事前に防ぐと、このあたりで、取り組みを進めていく上での市長の考え方を最後に伺っておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。本当に、議員おっしゃるとおり、さまざまに工夫をされている方も存じ上げているところです。ただやはりですね、さまざまなその土地の所有形態というのがあって、民地においても、建物、そして畑、または花壇だとかですね、やはりいろいろなその民地形態があって、私どもとすればまずやはり周辺がどうなっているのか、またそこに民家がどれだけ密集しているのか、また道路があるのか、そういう観点の中で優先順位をやはり今までもつけてきているところです。また先ほどもちょっと答弁の中に触れましたが、土砂災害防災訓練というのがこの警戒区域を対象としてやっておりますので、その中で意見の聴取なども行ってきているところです。今後もですね、一回やったからもうそこはいいということじゃなくて、当然その工事の進捗とか認可決定の状況を見ながらですね、やはりまだまだ地区ごとの訓練、そして先ほども言った意見聴取を行いながらですね、この対策を進めてまいりたいと考えております。以上です。
坂本茂議員。
それでは次に、中項目2つ目でお尋ねしました留萌川水系における逸流と冠水についての再質問をさせていただきます。先ほどの答弁の中で、特に今回私はこの質問で、田畑の浸水冠水という問題を軸にお尋ねしております。そこに集中しているわけですが、先ほどのお話もありましたように、今回私の計算では約7割近い田畑の浸水冠水があったと。やはりこういう状況についてはどうやって事前にそれを防ぐことができるかと、ここに焦点を当てて考えていくのが今時点での必要なことではないかということで、今回質問させていただいております。その点から言ってですね、この河川からの水、これを留萌川本流に流しきれなかったと、そのことによって田畑の冠水があったということだと思うんです。それじゃあ、再質問の一つ目ですけどですね、こういったその本流に流すことができなくて、河川からあふれた水が、田畑を浸水する、あるいは冠水する、これを防ぐためにはやはりその肥問の問題が大きな役割を果たすと思うんですね。このあたり、市長はどのようにこの今回の災害からですね、二度とこういう災害を起こないように策をするとすれば、どういうところにこの原因があったかと、これをしっかりつかむことが大事だと思うんですが、その点について市長の考え方をお尋ねしておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。肥問というのは基本的には留萌川に、留萌川から、堤内地、別の場所に逆流を防止するということで、国が配置しております。この当然その肥問の数の問題ともあると思うんですけども、今後やはり国に対して留萌川の河川改修、特に上流部における河川改修の要望というのは今後もしていきたいというふうに思っておりますが、やはりその支線といわれる普通河川、ここにおいてはですね、可動域といいますか、川の幅含めて現在の雨量が飲み込めるだけの やはり可動域にはなってないのかな、まあ、それは当然その耕作地の問題ですとか、まあ、その山の問題ですとかさまざまあるんですけども、まあ、全体その雨量が現在は上がってきている状況を考えますと、まあ、今までの留萌川においては留萌ダムが建設されたり、先ほども答弁した大和田の遊水地が完成したりして、下流部における洪水対策というのはかなり加味されてきているというふうに思っているんですけれども、なかなかやっぱり上流部の特に普通河川の問題というのが、まあ、河川改修に至ってないというのが現状だというふうに思っています。まあ、肥門の問題とその支流における河川の在り方というのは、同時的に研究していかなければなかなか解決に至らないのかなというふうに考えているところです。以上です。
坂本茂議員。
その通りだと思うんです。で、私もそういう立場で、再度質問させていただきますけれども、だからこそですね、その河川から溢れた、あるいは河川で飲み込みきれない、その水をどうやって本流に流すかと、あるいはそこでの田畑の冠水を防ぐかということを真剣に考えるのが、この中小河川を管理している留萌市の特別の役割だと思うんですね。その点で今市長は河川のそういった意味での改修、これが十分できてない、まあ、やらんきゃなっていうわけですが、これはやはり具体的な計画を持って取り組むというところまでいかなきゃならないし、関連してやはり、その堤防の中、いわゆる、民地に入った溢れた水ですね、本流に流せなくて溢れた水、これをどうやって本流に流し込んでいくかと、具体的には、特にこの下流地帯、高砂など、あるいは東雲できている、大型ポンプを使っての本流への流し込み、まあ、全てあれだけ大きなポンプを全ての紐をつけることは大変だと思うんですが、やはり上流部におけるその河川からあふれた水を本流に強制的に流すためにも、そういったポンプアップポンプによる放流ですね、これらも真剣に考えるべきことではないのかという具合に思うわけですが、そのあたりについていかがでしょうか。お尋ねします。
市長。
お答えいたします。まあ、やはり、本流であります留萌川の河川計画ということをですね、十分私どもとしては計画に沿った事業をですね、進めていただきたいという要請をしていくことがまず大事だというふうに思っています。で、まあ、先ほどもちょっとお話しした通り、まあ、今回のいろいろなその洪水調整という中では、まあ、1メートルぐらいの水位低減が、まあ、本流留萌川ではできた。だけども肥門を通して緊急放水することによってこの1メートルを守れないかもしれないというさまざまな問題がまだまだ解決しなきゃならないというふうに思っています。現状としては留萌ダムがある幌糠地区ですとか大和田遊水地がある大和田地区、しかしながらそれぞれ中幌地区から流れ込む、またはタルマップ地区から流れ込む、峠下地区から流れ込む、またさまざまに支線があるということを考えると、まあ、肥門の大切さと、まあ、全体的なその河川計画というのをですね、今一度、まあ、国とですね、十分協議を進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
坂本茂議員。
はい、ただいまの市長の今一度、総点検しながら、留萌川を管理しているのは開発ですから、しかしそのふもとで生活し営農しているのは留萌市民なんです。ですからこういった災害、今回は146ミリそこそこです、このような集中豪雨というのは今までと違ってですね、珍しいことがなくなってきているということを踏まえれば、今市長が最後に答弁されたような立場、これをぜひともですね、進めていただきたいと思いますし、その中で次にお尋ねしたいのは、洪水危険水域に達したときの留萌川を見てまいりました。危険をしないようにして回ったんですが、川面を見ますとですね、 その3分の1ぐらいは、樹木で覆われているんですね。ですから河川敷内における樹木の伐採ということも非常に大きな仕事課題だと思うんです。このあたりも含めてですね、やはり完璧な流量を確保するということも大事な中身だと思いますし、それはやはり留萌の市民、留萌の農業を守っていく立場からしっかりとやっていただきたいという具合に思います。その点で特に、異論はないと思いますので、いかがでしょうか。
市長、
お答えいたします。まず大変危険ですので、できればパトロールは、やめていただきたいなというふうに思います。私どもとしてはですね、当然先ほども言った通り関係機関と連携しながらですね、河川、巡回パトロールを行っておりますし、流木や倒木、また本当に河川に 流入するですね、留萌市が管理する普通河川においても、さまざまな柳の木ですとかですね、なるべく私どもとしても昨年から、そういう問題に関してですね、伐採だとか国にも道にもお願いしたり、市としても事業をやっているところです。今後もですね、地先農家や地域の皆さんからのさまざまな情報をいただきながらですね、河川管理者と情報を共有して、川の流れに阻害があるような場所の対処を行っていきたいというふうに考えています。以上です。
坂本茂議員。
はい、忠告ありがたく受けてもらいます。決して私もそういう危険を犯すつもりではありません。国道からの眺めであります。そういうことで、次にですね、大和田の遊水地問題について先ほど答弁ありました。答弁の中にも出ているわけですけれども、これはあくまでも大和田より下流の洪水対策ということであって、先ほど今回私がテーマとして挙げさせていただいている一つ、水田の冠水や浸水との関係では極端に言えばそれは考慮されてないということが明らかになりました。で、実際、冠水しているのに、大和田の遊水地を国道から見ますと水が全然流れ込んでないという事態も確認しております。ですからこの上流部におけるこの治水、これは非常に大事でないかと思いますし、同時にこの間開発にもお邪魔して話をいろいろ聞かせていただきました。その中での話を総括しますと、文字通り大和田より上流の留萌川の治水対策は計画があってもそれを十分実行できてないと、あるいは途中には堤防のないところが随分あるということも河川地図を見せていただいて私も認識したところです。こういう現状を、留萌市は知っていて、今日のような災害になってきているのか、あるいは知っていて開発にそのあたりの対策を要請しながら、今回のような災害が起きているのかということは非常に注目するところです。そこでここでの再質問は、今回の災害を機にですね、先ほど市長の答弁にほぼまとめられていると思うんですが、やはり問題箇所を総点検して関係機関にきちっと再度強く要請していく、で形を実行できるまでですね、それを手緩めることなくやってこそ初めて留萌の市民の安心安全、そして営農を守ることができるんだというあたりについて、市長の強い見解を最後にこの部分ではいただいておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
市長、
お答えいたします。先ほども答弁していると思いますが、私としてもですね、上流部における河川整備というのが立ち遅れているという認識は十分しております。その件につきましても開発建設部や北海道開発局などにもお願いをしているところです。現在、留萌川の下流部の工事を今進めている中で、やはり順位的といってはちょっと申し訳ないんですけれども、 導流堤工事の状況を見ながら次の工事に入っていくというのが現在の流れのようです。またこのやはり普通河川からの留萌川の逆流を防ぐとなると、先ほどは普通河川の可動域の広げるお話をしましたが、当然留萌川においてもそれを受け止めるだけの可動域がないとなかなかやはり水量計算ができないということになってくると思います。まあ、当然上流部の水を流すことによって下流部に影響が出てくる、まあ、また大和田遊水地がを活用しなきゃならない、河川計画の中にはホロヌカ地区にも遊水地というのが確かあったというふうに思っております。まあ、今後当然その普通河川における、まあ、水田や畑を守るということを考えていくと、やはり上流部の皆さんにも協力をいただきながら、さまざまな工事を着手していただくよう要請をしてまいりたいというふうに考えています。以上です。
坂本茂議員。
わかりました。そういった点ではですね、この留萌川の持っている特徴、総延長で35キロメートルということでした。また流域の面積は270平方キロ、ここに146ミリ、あるいは190ミリ、200ミリラインの、これ20時間降雨量ですけれども、こういう集中豪雨降ればどれだけ河川に水があふれるか、しかもその山に囲まれた中を走っている留萌川ですから、山からの水は一気に出てくると、このあたりが留萌川の特徴なんだという話を聞かせていただきました。その通りだと思うんですね。それだけに、先ほど来質疑させていただきましたその堤防内における田畑への冠水や、あるいは家屋への洪水災害、こういったことを防ぐために行政がやっぱり全力を挙げて取り組んでいくという姿勢、そして形を取っていくことが今回の災害、幸いなことに水稲のまだ生育状況と早く水が引けたために、稲作における被害はまだわからない状態で、ほぼ、まあ冠水による被害はないんじゃないかということで言われてますが、これがもし対流が長ければ直接収穫にも影響するわけですから、そのあたりを真正面から捉えて頑張っていただきたい、頑張るべきだということを述べて次に移らせていただきます。次は障害対策についてなんですが、先ほど来答弁いただきました。で、特に私は今回お尋ねで、療育手帳を受けている方々のことについて焦点を当ててお尋ねしてまいりたいと思います。再質問をそこで進めさせていただきます。中項目の2項目目で療育手帳を所持する人たちの、暮らしと、それから生活支援施設についてお尋ねしました。再質問の一つ目にですね、現在療育手帳を受けている方々、所持している方々の生活状況について、例えば、その症状の度合いにもよりますけれども、非常に厳しい状況が日夜続いていると予測しています。それをどのように、市長は受け止め取られるか、まず再質問の一つ目でお尋ねしておきます。
市長。
お答えいたします。まあ、療育手帳を所持している人たちの生活状況ということですが、まあ、障害児通所支援事業所への通所をしている方、また特別支援学級、特別支援学校への通級や、日中活動系のサービス事業所への通所、居宅で生活するための各種障害福祉サービスを、まあ、利用しているということで、認識しているところです。またどうしても居宅できない、居宅で、まあ、居宅というか自宅で生活できない方につきましては、まあ、館内および館外での生活支援施設を利用しているというふうに、認識しているところであります。以上です。
坂本茂議員。
そこで再質問の2つ目になるんですが、 今現状はそういうことで、市長は簡単にですね、自宅で、支援できない重度の方々は館内の施設に、入所して生活していただいているというお話がありましたが、私はそれはそれで OK でありますけれども、やはり留萌市、この留萌市民の家の近く、家族の近くにそういう施設がしっかりと、設置されていると、そのことがやはり留萌市民に対する、気持ちではないかと思うんですが、そのあたり、現在残念ながら留萌市には、いくつかの法人でやっておられる2つほどの施設がありますけれども、その24時間生活を支えてくれるところですね。で、ですけども、残念ながらそれで、処理できることでなくて、こうしたことのマネージャーをされている方、ケアマネの方々の話を伺いますと、24時間支援が必要だという方はどうしても他の市町村に紹介をせざるを得ないと、非常に苦渋な思いで述べておられました。市長はこの留萌市の将来像も含めてですね、本当に市民が安心して暮らせる、どのようなハンデのある市民も安心して地元で過ごせると、そういう状況を作ることが私は非常に大事なことではないかと、それは町づくりにとっても重要なことだと思うんですが、そのあたり市長は現在の置かれている留萌市の状況ですね、これをどのように考えているかお尋ねしておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。施設があることに越したことはないというのは多分皆さんも同じ意見だというふうに思ってます。私も思います。ただ、先ほども答弁した通りですね、やっぱり施設を運営するということが本当にその行政だけでできることなのか、また先ほど言った社会福祉法人などがですね、できることなのか、それぞれがやっぱり苦慮しているというふうに考えています。しかしながら行政がどこまでその手を差し伸べることができるかということがですね、いろいろな多くの課題があると思っておりますし、さまざまな介護を含め人材の確保に本当に苦慮しているのが現状です。その中で今行えることはやはり広域でできることは広域で行うことも一つの方策だというふうに思っています。ただやはり議員がおっしゃる通り必要性については十分理解しているつもりですが、なかなかそこまでの状況に至ってないということでご理解をしていただきたいと思います。以上です。
坂本茂議員。
はい、今答弁いただきましたけれども、私が今回このテーマを取り上げさせていただいているのはそういう状況を十分承知をしております。で、全ての市町村にどうしても施設を作らなきゃなと、そういう考えでもありません。で、同時に人材確保も大変だ、これも承知です。そしてまた行政が何でもかんでもできるなどともとっても考えていません。やはり福祉事業者の大きな支援があってこそ初めてこうしたことはできると思うんです。しかしその旗振り役は行政が旗を振る、これがやはり大事だと思うんです。そういった点で市長の今の見解を私は受け止めるわけにはいかないと思うんですね。厳しいからこそ行政が先陣を切って関係者と相談をし、あるいは当事者との意見を伺いですね、そして突破口をどう開いていくか、ここにこそ行政の役割があると思うわけですが、市長のサイドの考え方を伺っておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。決して私が冷たく言ってるわけじゃなくてですね、当然その障害者支援、計画を立てる、これは現在今30年から32年ということで計画がなっています。そうすると来年度この計画の見直しがあります。で、その中でやはり各委員さんからご意見をいただくなどですね、やっぱりそういうことで 行政としてどこまでできる、民間としてどこまでできるということの議論の醸成が必要だというふうに私は考えているところです。以上です。
坂本茂議員。
当然その通りだと思うんです。でそうした中で その旗振りがですね、やはり行政の仕事ではないのかと、でこういう道があるんではないかということまでですね含めていくと、例えばですね、館内にも優れた支援施設を運営しているところがあります。私も今回質問させていただくにあたって、そういうところをお尋ねして、その創立から今日の厳しさ、そしてまたプラス面、これらをたくさん勉強させていただきました。やっぱり行政の中にもですね、そういう先進地や実際苦労しているところに足を運んで、そして留萌ではどうすることができるかというところまで踏み込まないと、いつまでも人材確保厳しい、あるいは希望する法人がいない、これは留萌に希望する法人がいないというふうに私は受けたんですが、それではあまりにも狭いんではないかという印象を持ってこの答弁を聞いておりました。法人の幅を広げたっていいではないでしょうか。そこまでやはり本当に留萌市民の方々が家の近くで安心して生涯を過ごせる、そういう状況を作っていく、その必要性について議論を進める、このことについて私はもう一度市長の見解を伺っておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。私どもとしては、先ほども答弁いたしましたが、介護福祉においてもその計画による、委員の中でいろいろ意見をいただきながら、また留萌市だけでなく他の地域において活躍している方々が留萌市に進出するなど、さまざまな意見を聴取しながらですね、計画を立てております。当然そのための旗振り役としてですね、市がその事務局を担っているというふうに思っております。障害支援計画においてもですね、同じようにやはり幅広くさまざまな情報を収集してですね、その計画に盛り込んでいくということが私たちの役割だというふうに思っておりますので、議員がおっしゃるさまざまな意見聴取、そしてまた現在この障害においてはですね、自立支援法を含めてですね、館内において相談員がいたり、その方々からの情報収集もできる状況にもなっておりますので、特にやはり委員の意見を聞きながらですね、この次年度の障害支援計画というの中でですね、本当にこういう生活支援施設が可能なのかどうかも含めて研究をしてまいりたいというふうに思っております。以上です。
坂本茂議員。
これ以上はちょっとその今の答弁の中でもですね、やっぱり可能性があるのかどうかということは、その趣旨は理解できないわけではないし、先ほど市長があえておっしゃられましたように、冷たい気持ちで答弁しているわけではないということも私も十分受け止めております。しかしこれはやっぱり現実にですね、こういった施設で過ごすことが本人にとって、あるいは家族にとってふさわしいということになった場合、残念ながらこの留萌の近くには尾びらやそこにはありますけれども、留萌にはそれがないんだと、他の町村に行かなきゃなと、それを紹介しなきゃなと、この事態はやはり留萌の町づくりとしてもしっかりと考えていく必要があるんではないかと。同時にですね、午前中のこの質疑の中で人口減問題が議論になりました。やはりこういった方々も家族含めて留萌にきちっとおられることによってですね、留萌市の人口減を抑えていく、こういうことにもつながる町づくりにふさわしいんではないかという具合に思うんです。ですから、この、今療育手帳を受けている方々の生活支援ということに絞ってお話しさせていただいておりますけれども、それが第一ですけれども、同時にそれを実現することによって留萌の町づくり、あるいは広い意味で言えば留萌からの人口流出を抑えていくということにもつながる、町づくりにとって欠かせない課題だと思うんで、あえてこのことを申し上げてまいりました。その点で、ぜひですね、 来年この計画の見直しがなされる中で各委員からとお話がありました。それはぜひそうしてほしいと思うし、同時に留萌市の担当そのもの皆さん方がですね、実際に先進地あるいは苦労しながらこういった施設を進めているところ、こういうところも大いに学んで形へ向けていくようにしていただきたいというものですが、そのあたりについて再度市長答弁をいただきたいと思います。
市長
お答えいたします。私どもとすればですね、障害者の実態の把握はされているというふうにまず思っております。その中で、何度も同じ答弁になりますが、やはりこの障害支援計画を策定する中で意見聴取をする、また必要であれば先進地に赴く。ただ一点だけ本当に例えば尾平所産別にあるこの施設というのも、先ほどもご答弁申し上げたとおり広域の施設として私どもは認識しております。ですから、またさらに、この管内管外という部分でですね、の方々の意見聴取などを踏まえてですね、その計画に盛り込んでいけるように努力してまいりたいと思います。以上です。
坂本茂議員。
ぜひそういう立場で取り組んでいただきたい。で、これは関係者の方々に今回お話をいろいろ伺っていく中で、留萌市は管内でも人口も規模も大きい町なんだから、もう少しこの種の問題に対して積極性を持っていただきたいというご意見も出ていたことを事実としてあることをお伝えしておきたいと思います。ですから、そういった意味でぜひ前向きな方向で議論を進めていただくことを願って次に移りたいと思います。次は JR 留萌線についての再質問をさせていただきます。先ほど市長の答弁でですね、存続をするための模索をしていくと、それを探っていくということと合わせて地域における公共交通のあり方も同時並行で考えるという趣旨の答弁がありました。私はそれはそれとして受け止めたいと思うんですが、問題今直面しているのは JR 留萌線をどうやって活用方法を明らかにしてですね、残す方向に持っていくかという中身がなければ説得力がないと思うんです。その点で今、留萌市はセミナーを予定しているということで、非常にこれは大事、高く評価してぜひ成功させてほしいと思うんですが、やはり残すために具体的な、先ほど市が行ったというアンケートなどをもとにしながらですね、さらに市としても留萌市の今後を考えたとき、この留萌線をこうやって使う、そして利用を高めていくというようなことは必要ではないかというふうに思うんですが、そのあたり市長の考え方を再度お尋ねしていきます。
市長
お答えいたします。JR 留萌線の現状、それとこれから その利用促進、という取り組みということですが、私どもとしては、先に実施した沿線自治体の担当課長会議においてですね、国勢調査などの統計、資料から北海道で作成した資料に基づいて人の流れの状況、またその中で情報共有しながら、深川市、沼田町、秩父別町が同一の生活圏で通勤、通学、入院や買い物ということで、一定の人の流れがあるということを確認させていただきました。また一方で留萌市では、通勤、通学というのが深川にはあるんですけども、入院、買い物というのがですね、市内での移動が高い割合を占めて、例えばその市外からの その就業ですとか通学者というのがですね、益城小平町との関連性が非常に高いと。 まあ、そういう中でですね、その鉄道という部分とバスという部分が、まあ、現状とすればバスが利用されているというのが現状ですね。これはルモイに来るという意味でですね、いうことで、そういう状態を今把握しているところです。ただ先ほども答弁しました利用者アンケートの中では、やはり早朝や夜間の時間帯での路線バスが運行されていないとか、あと近くにバス停がないとか、あとバスの運賃が高いというような声も寄せられておりますので、まあ、既存のバス路線でカバーできない移動困難な市民がまだまだ存在するということで、まあ、公共施設、まあ、要するに公共交通っていう鉄道、バス、あとはまあタクシーですとか、いろいろな部分の、まあ、あり方というのをですね、検証して、そして、まあ、それぞれの沿線自治体と情報を共有しながら協議をしてまいりたいというのが今現在の考えでおります。以上です。
坂本茂議員。
はい、今の答弁の中身は受け止めますけれども、やはり留萌市としてですね、留萌線をこうやって使うんだというような、その地域の振興、地域の暮らしにとって責任を持っている自治体として留萌線はこうやって使っていくんだという、そういうことも私は大いに提起していく必要があるんじゃないかと思うんですが、そのあたりは現状どうなっているのか、お尋ねしていきたいと思います。
市長。
お答えいたします。当然その留萌市としてどう使うのかというのも当然必要なことだというふうに思っています。ただこの JR に関して言えば点でなくて線なんですよね。で、線をどう生かすかということが重要だということで、現在留萌市含めた4つの自治体でさまざまな協議を行っているということで、ご理解をしていただきたいというふうに思います。以上です。
坂本茂議員。
はい、私はですね、4市長が連携することは当然なんですけれども、その点では全く同感ですが、やはり留萌市としてこうやって留萌地域の振興のためにこういう形で使っていく必要があるんだと、そういう可能性があるんだと、だから残したいというような、そういう発想が必要ではないかと、そういう形をやはり市民に情報提供する、こういうことが必要ではないかというように強く思っています。そこで今の市長の答弁の中にありましたので、再質問の次に移りますけれども、それは今市長が言われたように、線として考える、それは間違いでないと思うんです。しかし今 JR 北海道が進めてきている意図は、各線区を区別して線区を切り離してですね、留萌線とかどこどこ線というように切り離して、その線単独で収支がどうだ、あるいは乗車率がどうだということでやってきています。これはやはり鉄道の本質を考えれば、この考え方、発想は間違えたと私は思うんですね。ですからそのあたりについても、やはり留萌線は北海道全体とつながって、全国とつながってこそ役割が果たせるんだと、そういう留萌線を我が留萌はこういうことで今後使っていくんだという立場が必要だと思うんですが、そのあたり市長の考え方を伺っておきます。
市長。
お答えいたします。まあ、当然議員おっしゃることというのは、私どももこの歴史あるこの留萌線という中で、考えていかなきゃならないことだというふうに思っています。ただやはり実態として貨物がなくなり、今人の輸送ということを考えると、その多くの利活用の中で、じゃあ どのくらいの利用人員がいると、この赤字がどれだけ減っていくのかなどですね、まあ、当然その提示していかなきゃならない問題もあると思います。私どもとしては、現在その置かれている自分、私たち留萌線の立場と、そしてまあ 全道的なこの200人以上と言われるそれぞれの線区の問題、また国の支援の問題、また地方財政負担の問題、さまざまな観点からやはり 判断を求められているというふうに思っております。まあ、今後そういうやはり何とか残すための方策というのをですね、まあ、留萌、当然留萌市としても考えるけれども、先ほど言った線の中でどのように考えていくのかということを出していかないと、なかなかトータルのコストパフォーマンスができないんじゃないかなというふうに私は考えているところです。以上です。
坂本茂議員。
はい、すいません、今苦笑いしたので失礼に当たりました。時間のことで苦笑いしただけで、それで最後に時間許されましたから、そうやって国鉄 JR を利用する上でですね、今一つの大きな課題というのは JR がやっぱり利用者本位に、使いやすくするということで、 JR 北海道に対してもっともっと課題を求めていく、解決を求めていく。例えば、私らもよく使っておりました、エスキップ4なんかも非常に便利だったんですけども、これらも廃止になるとか、それからダイヤもですね、JR 留萌線のダイヤは本当に、変わらず走っていると、もっと実情を考えて、住民の利便に沿った走り方、こういうのもあると思うんです。そういった意味で最後になりましたけれども、JR を使いやすくするために、積極的に JR に改善を求めるということが大事だかと思うんですが、そのあたり最後に市長の考え方を伺って質問を取りさせていただきます。
市長。
お答えいたします。私も利用する立場でいくと、本当にさまざまなサービスが軽減されたというふうに認識しております。現在 JR が抱えている問題というのは、輸送よりも安全が大優先されているというふうに私も認識しているところです。今回の地震においてもまだまだ復旧ができない状況になっております。やはり安全が重要視されるというのは、先ほども言ったとおり、本当に線路というのは歴史がある施設ということで、本当にインフラ整備がもう明治時代から始まっている中でいけば、本当に安全神話というのがいかに大事なことなのかなというふうに思っているところです。今後も、その安全ということを第一に置きながらも、やはり利用する側の立場でですね、JR として考えていただきたいことは、私としては大いに要請をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
13番、坂本茂議員の質問を終わります。